6ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会、第1回朝霞市委員会定例会、平成31年度、2019年度、朝霞市一般会計予算など、51議案を審議。平成31年、第1回朝霞市委員会定例会は、2月22日金曜から3月25日月曜まで32日間の会期で開かれました。この定例会では、市長から51議案が提出され、慎重に審議した結果、51件の議案を可決・同意しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案等審議結果は、市ホームページに掲載しています。はじめに、議案審議。議案第1号、平成31年度、2019年度、朝霞市一般会計予算。説明、平成31年度一般会計予算は、定例会初日の2月22日に、市長から施政方針、予算編成の説明が行われました。予算編成は428億円で、前年度当初予算対比 4.9% の増となっています。質疑。市民プール施設管理、安全、衛生対策。柏谷克幸議員質問。教育費、社会、体育費の市民プール費は、体力増進、憩いの場として多くの皆様に親しまれている溝沼子どもプール、市民プールの施設維持管理、安全、衛生対策として重要な予算です。そこで市民プール費の管理運営事業、施設改修事業についてお伺いいたします。障害学習部長答弁、市民プール費の管理運営事業、施設等修繕料については、緊急修繕に対応するために予算計上しているもので、会場前点検や平常後点検、また会場期間中に生じた修繕に対応するものです。工事請負費については、溝沼子どもプールのろ過機能を維持し、衛生的な運営を行うため、ろ過機の炉材全層を入れ替える工事費です。プール水の衛生面を維持する上で、炉材の交換はおおむね10年で全層交換することが望ましいことから、前回交換から11年が経過した第一機械室ろ過機の炉材全層を交換するものです。また、今後の溝沼子どもプールの改修工事については、コースター塗装工事やプールの定番改修工事、コースター鉄骨部分の塗装工事などが必要と考えています。子どもの貧困の取り組みについて、石川恵子議員質問。子どもの貧困の取り組みが各地で広がっています。国は来年度、就学援助入学準備金を小学校4万600円を5万600円に、中学校4万7400円を5万7400円に引き上げます。また、卒業アルバム代を補助対象に追加し、修学旅行費の補助も増額する予定です。朝霞市も増額すべきですが、来年度予算に計上しているのでしょうか。市長公室長答弁。国が制度として組み込んだものは、基本的には対応したいと考えていますが、この就学援助の情報は、所管課から政策の方に上がっていませんので、よく調整してまいりたいと思います。学校教育部長答弁。就学援助費については、国が方針を示していることは認識しています。学用品準備金、修学旅行費、アルバムなども、現在国会審議中で、まだ正式に決定に至っていない状況です。また、県から方針案としての情報は来ていますが、正式に決定しましたら、市としても検討してまいりたいと考えています。幼児教育・保育の無償化について、岡崎和弘議員質問。消費税率が引き上げられる本年10月1日から、 幼児教育、保育が無償化されます。つきましては、具体的な内容、本市への影響、地方財政計画、地方交付税の対応をお聞きします。子ども健康部長答弁。幼児教育、保育の無償化の主な内容は、保育園などを利用する3歳から5歳までのすべての児童の保育料と、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の保育料の無償化、及び幼稚園を利用する満3歳以上のすべての児童の保育料について、月額上限2万5700円の補助があります。また、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業についても無償化の対象となっています。なお、給食食材の材料費などは無償化の対象外となるため、保育園などを利用する3歳から5歳までの児童は、給食の副食費について新たに負担が生じることになります。本市の影響については、平成31年度の予算全体で約4500万円の負担増となる見込みです。地方財政計画においては、幼児教育の無償化にかかる財源の確保が記載されており、平成31年度は地方負担分の臨時交付金として全額国費で対応するほか、平成31年度、平成32年度の導入時に必要な事務費についても全額国費で負担するなどとなっています。本市においては地方特例交付金として幼児教育の無償化にかかる地方負担分を計上しており、事務費については今後補正にて対応する予定としています。7ページ。総務費政策企画費の新事業について。遠藤光弘議員質問。オリンピック・パラリンピック事業の新事業、バリアフリー工事、及び物品購入など、補助金について。これは一般質問で何度も障害福祉課へ訴えてきましたが、なかなか実現しませんでした。今回、オリパラ事業で取り組む理由について、さらに物品購入は障害のある人に配慮するものですが、多言語対応に含むのか、また窓口はどこで対応するのか伺います。実施期間は2年間です。より広く活用していただきたいと思いますが、周知と期間終了後について伺います。市長公室長答弁。本市は県内唯一のオリンピック・パラリンピックの会場であることから、町のユニバーサルデザインに向けた良い契機だと捉えています。そうしたことから、他の機運醸成事業と合わせて、オリンピック・パラリンピックの事業という位置づけをしています。多言語化の対応については、バリアフリーの物品購入において、外国語対応のメニューや、コミュニケーション支援ボードなどを対象としたいと考えています。また、補助金の窓口は、産業振興課及び障害福祉課で対応します。商工会との連携など、市内の飲食店などへの周知に努めたいと考えています。今後はオリンピック・パラリンピックの関連事業が残す影響をどのようにしたらレガシーとして継承していけるのか考えてまいります。オリンピック・パラリンピックの取り組みについて、大橋正義議員質問。ハード事業について、1つ目にトイレ改修、アクセスルートのバリアフリー化について、2つ目に道路案内標識、及び地点名、標識の多言語化について、3つ目に朝霞駅南口の案内板改修工事について伺います。次にソフト事業について、1つ目にバリアフリー工事補助金について、2つ目に観光情報マップ作成について伺います。市長公室長答弁。まず、ハード事業ですが、トイレなどのバリアフリー化への改修は、市役所の本館1階トイレ、正面駐車場トイレ、北朝霞駅公衆トイレ、朝霞中央公園のトイレ、 中央公民館1階のトイレを行います。また、朝霞駅から競技会場までのルートについて、歩道の段差解消などの工事を行います。道路案内標識及び地点名標識は、多言語化ということで、標識の改修を考えています。さらに、朝霞駅南口の階段を降りた正面にある案内板の改修工事を予定しています。また、ソフト事業ですが、飲食業や小売業などの店舗などがバリアフリー化のために行う工事、展示メニューの作成や筆談ボードの購入など、物品の購入などに対して補助金を予定しています。その他、大会当日の準備として、来場者が市の魅力を感じられるような観光情報マップの作成など、必要な予算計上をしています。想定を超える人口増による総合計画の改定を、小山薫議員質問。人口減少社会が到来し、疲弊している地域が増える一方で、朝霞市は人口14万人を超えました。ところが、市の計画の基本の第5次総合計画、平成28年から平成37年では、平32年頃13万4千人、平37年13万6千人として、すでに予測を大幅に超え、今後も増加する傾向です。第5次総合計画の人口予測のもとに、都市計画や子ども・子育て支援事業、高齢者福祉、教育振興計画等のあらゆる計画が策定されました。人口が予測を大幅に超えてしまった以上、総合計画は改定すべきではありませんか。市長答弁、総合計画は長期的な市の将来像である基本構想を掲げ、それを受け、中期的な施策の報告をまとめているものであって、その検討にあたって参考とするために、検討時点の将来人口を推計したものです。一方、単年度の予算編成にあたっては、総合計画基本計画の施策に基づく事務事業に必要な見積もりや、積算をする段階において、その時点での人口をもとにサービスの受益者となる市民の皆さんの状況等を勘案し、予算化しています。したがって、総合計画の策定段階で見込んだ人口推計が、現在の人口と誤差が生じることはあり得ることで、直ちに市の予算や事業に支障があるものとは考えていません。しかしながら、これから第5次総合計画の後期基本計画の策定作業を進めていきますので、人口推計の時点修正を含め、策定当初に想定していなかった社会情勢の変化等を考慮し、市の現状に沿った計画の策定に取り組んでまいります。採決、原案可決、賛成多数。
8ページ、議案第2号。平31年度、2019年度、朝霞市国民健康保険特別会計予算。予算総額は109億2229万3000円で、前年度当初予算対比 0.8% の増となっています。原案可決賛成多数。議案第3号、平31年度、2019年度、朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計予算。予算総額は13億4700万5000円で、前年度当初予算対比 17.8% の減となっています。原案可決賛成多数。議案第4号、平31年度、2019年度、朝霞市介護保険特別会計予算。予算総額は69億7438万1000円で、前年度当初予算対比 5.7% の増となっています。質疑、田辺篤議員質問。介護現場の労働環境は過酷で、次々に作られる福祉施設に人手が追いついていけないのが実情です。労働者不足を補うために、 介護労働者の処遇改善の状況を改めてお伺いします。福祉部長答弁。介護労働者の処遇改善については、本市では県と同様に市が指定する地域密着型サービス事業者に対し、介護職員の資質向上、労働環境などの改善を目的とする介護職員処遇改善加算計画書の提出について働きかけを行い、加算取得を支援しています。平成30年度は2事業者を除く20事業者から計画書の提出がありました。また、この度の介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算の見直しがあり、加算4および5の区分について一定の経過期間をもって廃止の方向性が示されたことを受け、すべての事業所に対し、計画書の提出などにより、上位区分の加算取得について積極的な働きかけを行ってまいりたいと考えています。なお、平成31年度に予定されている消費税増税に合わせて、処遇改善加算額の上乗せも予定されているところです。原案可決賛成多数。議案第5号。平成31年度、2019年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計予算。予算総額は13億3549万1000円で、前年度当初予算対比 4.2% の増となっています。原案可決賛成多数。議案第6号。平成31年度、2019年度、朝霞市水道事業会計予算。収益的収入及び支出については、収入の事業収益が22億9152万3000円で、前年度当初予算対比 2.2% の増。支出の事業費が22億457万7000円で、前年度当初予算対比 9.3% の増となっています。資本的収入及び支出は、資本的収入が6億2695万8000円で、前年度当初予算対比 7.5% の減、資本的支出が13億7270万5000円で、前年度当初予算対比 0.5% の増となっています。原案可決賛成多数。議案第7号、平成30年度朝霞市一般会計補正予算第3号。補正額は7566万5000円の増額で、予算総額は424億5980万9000円となっています。原案可決全会一致。議案第8号、平成30年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第3号。補正額は596万円の減額で、予算総額は111億3873万9000円となっています。原案可決全会一致。議案第9号、平成30年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第3号。今回の補正は繰越免許費の設定を行うもので、市道391号線増補管工事、その2のほか、2件の雨水対策工事について、年度内に完成することが困難なため、翌年度に繰り越すものです。原案可決全会一致。議案第10号、平成30年度朝霞市介護保険特別会計補正予算第2号。補正額は883万1000円の増額で、予算総額は70億2920万8000円となっています。原案可決全会一致。議案第11号、平成30年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。補正額は503万7000円の減額で、予算総額は12億7961万2000円となっています。 原案可決全会一致。
9ページ、議案第12号。朝霞市地域福祉計画推進委員会条例の一部を改正する条例。内容は、より地域福祉の充実を図り、総合的かつ一体的に取り組めるよう、所掌事務に地域福祉計画の策定及び評価についての規定を加えるとともに、委員の増員や任期の変更など、必要な改正を行うものです。また、これに伴い、朝霞市地域福祉計画策定委員会条例を廃止するものです。質疑、地域福祉活動の発掘をどうするか。黒川茂議員質問。地域福祉計画の改定作業は2019年度から始まりますが、次は介護保険の制度改革を絡めて、生活の周辺で福祉を担う人たちをどのように見つけて組織化して、必要とされる福祉サービスを形成するかが問われています。そうしたことを担う人材をどのように発掘して組織化していくつもりなのかお伺いいたします。福祉部長答弁。地域福祉活動の発掘については、社会福祉協議会が展開する地域懇談会を活用するほか、ボランティア活動や地域サロン活動にご協力いただいている方など、より多くの市民にご参加いただけるよう努めてまいりたいと考えています。原案可決、全会一致。議案第13号、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例。民間労働法制において、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、時間外勤務の上限規制などが導入されることに伴い、国家公務員においても平成31年4月から同様の措置が講じられることを踏まえ、本市においても時間外勤務命令を行うことができる時間の上限を定める規定を整備するものです。原案可決、賛成多数。議案第14号、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員会の委員報酬に農地等の利用の最適化の推進に関する事務の実績に応じた報酬を追加するものです。また、平成31年4月1日に新たに設置する学校運営協議会の委員報酬及び費用弁償を追加するほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬額を変更するものです。質疑。学校運営協議会設置は時期尚早。山口光悦議員質問。教職員が子どもと向かい合う時間を増やすことが目的の一つである運営協議会。実施されている学校長の意識調査で、教職員が子どもと向かい合う時間が増えたとの回答が 17% という結果でした。導入する以前に十分な精査が必要です。また、委員会の構成に一番重要な教職員が除かれているという欠陥があり問題です。今、教職員の超過勤務の実態を調査し、解消することを始めたばかりのこの時期の設置は時期尚早ではないか。学校教育部長答弁。地域の教育力を学校に取り込むことで、例えば学校以外が担うべき業務や学校の業務ですが、必ずしも教員が担う必要のない業務などについても協議をし、教職員の負担を減らす方策も実施できるのではないかと期待をしています。コミュニティスクール、学校運営協議会制度の実施が、学校、保護者、地域の負担とならないように適切な指導、助言に努めてまいりたいと考えています。原案可決、 賛成多数。議案第15号、朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。国民健康保険税の基礎課税額にかかる課税限度額を54万円から58万円に引き上げるもので、地方税法施行令が改正されたことに伴い、本市においても同様の改正を行うものです。原案可決、賛成多数。議案第16号、朝霞市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例。市民会館の利用実績等を踏まえ、本館5階の活用方法について検討した結果、リハーサル室と会議室を新たに設置するとの結論に至ったことから、必要な改正を行うものです。原案可決、全会一致。議案第17号、朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。平成31年4月1日から家庭的保育事業の最低基準の向上について意見を聞く機関が、朝霞市保育園等運営審議会から朝霞市子ども・子育て会議に変更となることに伴い、必要な改正を行うものです。原案可決、賛成多数。議案第18号、朝霞市児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例。新たに朝霞市本町児童館を設置し、利用時間及び休館日について規定するものです。原案可決、全会一致。
10ページ、議案第19号、朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴い、技術管理者の資格について、専門職大学に関する規定を新たに定めるものです。原案可決、全会一致。議案第20号、朝霞市産業振興基本計画策定委員会条例の一部を改正する条例。朝霞市産業振興基本計画の策定に伴い、来年度からは計画の進捗管理へと移行していくため、委員会の名称及び所掌事務を改正するものです。原案可決、全会一致。議案第21号、朝霞市水道事業の敷設工事、監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例。水道法施行令及び水道法施行規則の改正に伴い、敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格について、専門職大学に関する規定を新たに定めるほか、敷設工事監督者の資格に関する規定の一部を削除するものです。原案可決、賛成多数。議案第22号、朝霞市消防団条例の一部を改正する条例。消防団員数の確保及び維持を図るため、任命要件に市内在勤者を追加するほか、必要な改正を行うものです。原案可決、全会一致。議案第23号、朝霞市地域公共交通協議会条例。地域公共交通に関する施策について必要な協議を行うことを主な事務とする朝霞市地域公共交通協議会を付属機関として設置する必要があることから新たに制定するものです。またこれに伴い、朝霞市内循環バス検討委員会条例を廃止するものです。原案可決、賛成多数。議案第23号に対する修正案。朝霞市地域公共交通協議会条例について、修正動議が提出され、原案と合わせて審議されました。原案に対する修正部分は、朝霞市地域公共交通協議会の委員の対象者から、 市の議会の建設常任委員会の委員を除くものです。否決、賛成少数。議案第24号、朝霞市産業振興条例。産業振興に対する市の姿勢、基本理念、地域の各主体の役割などを明らかにし、相互に協働や連携をすることにより、地域ぐるみで総合的に産業振興を推進するため、新たに制定するものです。原案可決、賛成多数。議案第25号、市道路線の廃止について。根岸台5丁目土地区画整理事業に伴い、当該路線の機能を代替する道路が新たに築造されたため、7路線を廃止するものです。原案可決、全会一致。議案第26号、市道路線の認定について。根岸台5丁目土地区画整理事業に伴い、新設道路14路線を認定するものです。原案可決、全会一致。議案第27号、市道路線の認定について。開発行為に伴う3路線で、都市計画法第40条の規定により、帰属された道路を認定するものです。原案可決、全会一致。議案第28号、市道路線の認定について。旧暫定逆線引き地区で、宮戸2丁目地区の新設道路1路線を認定するものです。原案可決、賛成多数。議案第29号、公平委員会委員選任に関する同意を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に選任することに同意を求めるものです。藤原由紀子。同意、全会一致。議案第30号、固定資産評価審査委員会委員選任に関する同意を求めることについて、次の方を新たに委員に選任することに同意を求めるものです。鈴木康弘、同意、全会一致。11ページ、議案第31号から第50号、農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に選任すること、および新たに次の方を委員に選任することについて同意を求めるものです。高橋隆、斉藤義行、神山茂、秋山麻也、野島はじめ、高野正義、伊藤久幸、岡野茂、高橋実、小寺明、蛭間元義、橋本博明、飯倉博明、浅川秀夫、大貫義博、高野和明、船本博之、栗原正明、金子義美、千田理恵子、氏名は議案番号順。同意、全会一致。議案第51号、朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率を年 3% 以内で条例により設定することになったことから、本市では東日本大震災時の災害援護資金の貸付の特例に倣い、貸付利率について保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年 1.5% にするほか、必要な改正を行うものです。原案可決、全会一致。
次は一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。はじめに、総務関係。オリンピック・パラリンピックについて、利根川仁議員質問。2020東京オリンピック・パラリンピックでは、朝霞市で射撃競技が開催されるにあたり、高齢者、外国人、障害者の方々への接し方を学ぶユニバーサルマナーの普及や、1年前イベントなどで射撃競技の内容や選手の紹介で機運を高めること、 彩花祭紹介などで朝霞市に来る国内外の方へのおもてなし、また朝霞台駅のエレベーターの設置、市民ボランティアの活用、期間中の朝霞駅の急行電車の停車の要望を行うことなど、射撃競技の朝霞市で開催の取り組みについて伺います。市長公室長答弁、ユニバーサルマナーの普及に関して、ユニバーサルマナー検定は有効と捉えており、機会を捉えて周知や取り組みができるかどうかということも努めてまいりたいと思います。1年前のイベントでは、射撃中心の PR を十分にしなくてはいけないと考えています。県との事業連携も検討しており、詳細について詰めてまいりたいと考えています。おもてなしという観点から、彩花祭の鳴子踊りを打ち出すことも考えておりますが、どのような演出ができるのか調整をしたいと思っています。朝霞台駅は大会当日の対応という意味で検討すべき課題と捉えており、市民の方のご協力なども考えていますので、そういった対応も含め、東武鉄道と協議してまいりたいと思います。小中学生も含めた活躍ができるような地元ボランティアは検討しているところです。朝霞駅の急行の問題は、オリンピック・パラリンピックの支援実行委員会の中に、東武鉄道の方も入っていますので、その中で要望を行いたいと思います。その他の質問項目、待機児童解消について、三原五丁目の雨水対策、中小企業支援について、元号の変更の影響、福祉対策、公共施設のバリアフリー化について、本山芳子議員質問、バリアフリー新法が施行され、今年で13年目となりますが、2020年に向け、障害者、高齢者が公共機関を利用するにあたり、利用者も多く、出入り口が複数ある施設のバリアフリー化はどのようになっていますか？駅からも近い中央公民館は、オリンピック・パラリンピックの際、観光目的の方々にも利用される施設だと思いますが、誰もが安全安心で使いやすい公共施設のバリアフリー化への進捗状況と、今後をお尋ねいたします。総務部長答弁、平成30年度は保健センターにエレベーターの設置やトイレの洋式化などを実施し、市民会館にホール、客席へのヒアリングループの設置や多目的トイレの改修を実施しています。現在、改修工事を実施している総合体育館は、エレベーターの新設やトイレの洋式化などを予定しています。平成31年度は市役所本館1階トイレ及び正面駐車場トイレをはじめ、北朝霞駅公衆トイレ、朝霞中央公園トイレ、中央公民館1階トイレについて、誰もが快適に利用できるトイレに改修を実施します。障害学習部長答弁、中央公民館のバリアフリー化は正面玄関の右手側にスロープを設置しているほか、玄関手前のエントランスにロードステップを設置し、段差の解消を図っています。また、利便性の向上を図るため、1階ロビー裏口のスロープ設置工事費を平成31年度の予算に計上しました。今後も利用しやすい施設改修に努めてまいります。その他の質問項目、独居老人の見守りと支援、インフルエンザ肺炎球菌ワクチンの現状と今後、浄水場裏反射板整備。12ページ、ドライブレコーダーと AED の普及について、大橋正義議員質問。公用車、ゴミ収集車、消防車、救急車、循環バスに、ドライブレコーダーと AED の取り付け普及はどうでしょうか。事故、事件の報道が多くあります。その点で、より多くの目が光っていたら役立つと思います。定時で動く車両なら良い効果になると思います。企業、団体、個人の協力について、ドライブレコーダーの記録で解決のきっかけになる事故や事件、AED の協力で助かる命もあると思いますが、一部補助金を出して協力をお願いしたら良いと思うが、どうでしょうか。 総務部長答弁、平成30年度より公用車へのドライブレコーダー搭載を開始し、現在111台のうち17台に搭載しています。今後も順次搭載していく予定です。AED を現在搭載している公用車はありません。今後調査研究してまいります。市民環境部長答弁、ゴミ収集は2社と契約しており、ドライブレコーダーについて1社は搭載しており、もう1社は搭載していません。AED は両社ともに搭載していません。この話があったことを伝えるにあたり、AED はなかなか難しいと思うのですが、ドライブレコーダーは自社にもメリットがあるので話しやすいとは思っています。危機管理官答弁、ドライブレコーダーは救急車には搭載しており、消防車には搭載していません。また AED は救急車には搭載してあり、一部の消防車には搭載していないと朝霞消防署に確認しています。企業、団体、個人の車両にドライブレコーダーを設置する費用の一部を助成することは、調査研究してまいります。都市建設部長答弁、市内循環バスは事業者3社により6台を運行しており、すべての車両にドライブレコーダーを搭載しています。AED は現在は搭載していませんが、調査研究してまいります。子ども健康部長答弁、本市では公共施設などを中心に AED 設置の取り組みを進めており、企業、団体、個人の自動車に設置した場合の補助は現状では考えていません。その他の質問項目、溝沼老人福祉センターの道路、マンション、アパートの名称、新学習要領の解説書について、
公益通報制度の意義と改革について、小山薫議員質問、食品偽装、ずさんな自動車検査、建築物耐震偽装、また議員の討論原稿を市長側が提供しているとの昨年の6月議会での指摘も公益通報です。公益通報はより大きな、より高い次元での人々の暮らしのために嫌われる勇気を持って行うものです。しかし、市では公益通報の実績はありません。原因は現在の内部通報では通報者の氏名を要求し、窓口も職員化です。そこで匿名通報も奨励し、窓口を外部の弁護士等にし、さらに教育委員会にも公益通報制度を作るべきです。総務部長答弁、職員からの公益通報は原則として氏名を明らかにして行うものと定めていますが、通報者の基準などについては柔軟に対応することが望ましいとされていますので、より充実した制度に向けて、他市の状況等を調査してまいりたいと考えています。外部窓口の設置については、外部の弁護士などを通報の窓口とすることで、不正行為などがあった場合に、公益通報が容易に行えることなど、制度環境の整備につながるものと考えられますが、窓口設置に伴う費用もありますので、今後、先進地の状況を調査研究してまいりたいと考えています。学校教育部長答弁、朝霞市立小中学校の教職員の公益通報については、現在、朝霞市教育委員会において要項などを制定し、窓口を定めるといった取り組みを行っていませんので、教職員が公益通報を行う場合には、直接朝霞市教育委員会に行っていただくことになります。公益通報者保護法の規定によると、通報を行う先は、労務提供先があらかじめ定めたもの、当該通報対象事実について、処分もしくは勧告などをする権限を有する行政機関とされていることから、今後、教職員の任命権者である埼玉県教育委員会との調整や、他の市町村の状況を参考に、整備に向けて調査研究を進めてまいります。その他の質問項目、内間木地区の過去、現在、未来、ポポタンとタンポポ畑、K 建築物バリアフリー、延長保育料金、子ども議会の活用と改革、黒田茂議員質問。2月、国連子どもの権利委員会が日本政府に5回目の総括所見を公表し、子どもの意見表明権の保障、政策決定過程への子どもの参加が不十分と指摘しています。朝霞市は子どもの政策決定への参加として、子ども議会の開催を挙げています。そこでの話題が、市長への手紙と同様に、全庁的な政策形成の参考資料として共有されるべきではないでしょうか。また、子どもに関わる政策決定には、子どもからのヒアリングをすべきではないでしょうか。13ページ。市長・公室長答弁。子ども議会での提言や意見は、会議録としてすでに共有し、質問内容に対して、各部署での検討状況がどうなっているのかというのを、一定期間にわたって調査を行って取りまとめています。これらを含め、改めて庁内で共有できるようにしてまいりたいと思います。総合計画に関する子どもの参加ですが、これまでにも子どもたちの声を聞く取り組みとして、アンケートや意見を役立ててきましたが、平成31年度に始まる後期基本計画においても、前期計画を策定した段階と同様に、青少年を対象としたアンケートのほか、直接声を聞く機会なども設けたいと考えています。子どもたちの意見を取り入れながら、計画づくりを進めたいという考えでいます。その他の質問項目。ゴールデンウィークの保育等の対応方針。基地跡地利用の今後。校則の課題。市道1号線。日本松通りの課題。災害弱者への支援について、石川恵子議員質問。災害時に安全に避難し、避難所生活が送れるように、福祉避難所の整備が必要です。要援護者名簿の登録が始まり、避難行動要支援者台帳が町内会に配布されていますが、名簿登録者が200人を超える町内会もあります。民生委員の中でも一人で54人を担当する民生委員もいます。国の指針でも一人の支援者に負担が集中しないようにと求めています。支援者の体制は大丈夫なのでしょうか。危機管理官答弁。避難所の備蓄品について、現在最小限の物資は備蓄していると認識していますが、昨今の災害時の教訓から新たなニーズも調査研究させていただきます。避難行動要支援者台帳の活用ですが、様々な機会を捉え、自主防災組織や町内会、自治会の皆さんに防災訓練などの場で活用していただくよう呼びかけてまいりたいと考えています。また、避難行動要支援者が100人を超す自治会などもあり、その場合の支援体制ですが、まず当初は地域の自主防災組織などにより対応するものになると考えています。次に各防災機関による公的な面の対応をしていくものと考えています。名簿は現在防災機関に配布していますので、災害時にこれを使用して対応すると考えています。その他の質問項目、待機児童解消を、給食費徴収の問題点、必要な介護が受けられる取り組み、弱者のための防災備蓄。
次は教育環境関係、児童生徒に対する虐待及びいじめへの対応。田原良議員質問。耳を疑うような虐待事件の報道が続いています。いじめ問題も同様で、同年代の子を持つ親としても胸を締め付けられる思いです。今市における現状と課題、対応に苦慮されている点をお伺いします。また、深刻化、多様化する問題、保護者の強い要求やクレームに対応するため、現在国ではスクールロイヤー活用の研究を実施しています。 現場の最前線で法律家などからの助言、指導を期待できるスクールロイヤー活用について市の見解を伺います。子ども健康部長答弁。児童虐待に関する通告や相談は後を絶たず、最近は子育ての困難さや孤立感とともに様々な要因から児童虐待に及ぶケースが増えています。児童虐待の防止には早期発見、早期対応が必要で、児童相談所や警察などとの連携が重要と考えています。学校教育部長答弁。いじめの対応は何より児童、生徒、保護者の気持ちに寄り添った対応が大切になってまいります。教育委員会は、迅速で丁寧な初期対応をするよう学校へ指導しています。保護者と意思の疎通がうまく図れない場合は、組織的に複数の教職員で対応することが大切と考えています。スクールロイヤーの活用については、その有効性は認識していますので、今後、国によるモデル事業や先行自治体、学校での事例などを踏まえながら、調査研究を進めてまいります。その他の質問項目、自治体経営シミュレーションの活用、東京オリンピック・パラリンピック・ボランティアの活用。
学生の制服の多様性について、駒巻陽子議員質問。埼玉県内の公立中学・高校で、女子生徒の制服にスカートに加えてスラックスも導入する動きが広がりつつあります。性的少数者への配慮のほか、寒さ対応や動きやすさなどの面からメリットもあり、こうした取り組みによって人々の性別に対する価値観が変わっていくのかどうかも注目されています。ジェンダーレス制服の導入で多様性の尊重や生徒主体の学校づくりにつながることを期待するのですが、朝霞市としての見解をお伺いいたします。14ページ、学校教育部長答弁。中学校女子生徒のスラックス着用を認めるなど、生徒が性別に関係なく制服の着用を選べる取り組みは、生徒の多様性を認める一つの方策であることは認識しています。教育委員会としても、本年2月に中学校長会に多様な制服のあり方について検討するように打診しており、多様性も含めた今後のあり方について、中学校長会と連携して情報交換及び支援をしてまいります。なお、制服の変更等については、教育委員会が指示するものではなく、最終的には各中学校で決めていくものです。その際には在籍している生徒や保護者などの意見を踏まえ、慎重に進めていくことが重要です。まずは各中学校で生徒が主体的に関わるための体制づくりができるよう支援してまいりたいと考えています。その他の質問項目、パートナーシップ制度の導入について、羽田空港国際線増便の影響について、英語検定量助成など、ゴミ分別アプリの導入を、岡崎和弘議員質問。近年、ゴミの収集日や分別方法など、ゴミに関する様々な情報を身近なスマートフォンなどで確認できる、ゴミ分別アプリを配信する自治体が増えてきています。無料でダウンロードできる、このゴミ分別アプリを活用することにより、朝霞市民の皆さんのゴミ分別に対する意識、ゴミ減量、排出マナーの向上を期待できます。朝霞市におきましても、ゴミ分別アプリを導入できないでしょうか。市民環境部長答弁。ゴミの分別については、パンフレット、資源とゴミの分け方、出し方の全世帯への配布や、ホームページへの掲載、ゴミ集積場にゴミ分別掲示板を設置するなど、市民の皆様への啓発に努めているところです。また、外国人の方に対しては、5カ国語のパンフレットの配布や、ゴミ分別看板の設置で対応しているところです。今後においても、 適切にゴミを分別していただけますよう、広く周知に努めてまいりたいと考えています。なお、ゴミ分別アプリの導入については、今後広域化の協議もあることから、他市の自治体の動向を調査研究してまいりたいと考えています。その他の質問項目、野良猫との正しい接し方、市営住宅の今後、観音通線の安全対策、六章先岡古泉橋の安全対策など、デフリンピックへの支援・応援について、遠藤光弘議員質問、デフリンピックをご存知ですか？これは聴覚に障害のある方の世界的総合スポーツ大会です。朝霞市にはデフバドミントン日本代表選手がいます。全大会でも好成績を収めた実績がありますが、知名度が低いため、企業などスポンサーがほぼなく、遠征費や用具などの自己負担が大きいとの声があります。応援したいという企業などがあれば、お願いしたいと思います。市として障害者スポーツの枠だけでなく、スポーツの振興として周知や応援をすることはいかがですか？伺います。障害学習部長答弁。デフリンピックの前回大会は、本市在住のバドミントン選手が女子ダブルス4位、混合ダブルス5位、女子シングルスに出場し活躍されました。大会出場者へは大会参加経費の一部を補助し、市民体育祭で表彰し功績を称えています。福祉部長答弁、デフリンピックの周知のため、広報朝霞、平成29年7月に特集記事を掲載したほか、市長への表敬訪問における激励、視聴者正面に懸垂幕の設置、また同年10月には日本手話言語条例に伴う講演会において、前回のデフリンピック夏季大会に出場された本市在住のバドミントン選手に報告をいただきました。さらに平成30年度は全国ろうあ者体育大会が埼玉県で開催され、本市がバドミントン競技の会場誌を受け入れ、2ヶ月連続で大会特集記事を広報朝霞に掲載するなど支援を行いました。今後も障害のあるアスリートや競技にスポットを当て、広く周知を図ってまいりたいと思います。その他の質問項目、学校と地域との防災訓練、子ども宅食、障害者差別解消法の強化推進について、ほか、成人式について、宍倉千代子議員質問。朝霞市の成人式は、東洋大学のご厚意により、東洋大学管弦楽団の演奏による音楽成人式が行われています。とても素晴らしい成人式で、朝霞市のイベントの中でも、他市に誇れる感動の成人式であります。以前まで成人の日は1月15日に決まっていましたが、最近では1月の第2月曜日になりました。3連休の最終日となりますが、前日の日曜日に行うことができれば、余裕を持って成人式を楽しむことができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。15ページ。障害学習部長答弁。本市の成人式は音楽成人式として平成12年から挙行しています。日程については成人の日の午後2時から実施しており、近隣産地では和光市が成人の日の前日の日曜日午前中、新座市は成人の日の午前中、志木市は成人の日の正午と重ならないような日程で行い、各市で開催してきたものです。また、暦の関係で、年明け1週間ほどで成人の日を迎える年がありますので、準備期間や当日の着付けなどの時間を考慮すると、3連休の最終日である成人の日の午後の開催が最適な日程であると考えています。今後も未来ある若者たちにとって人生の門出を祝う良き日となるような成人式の実施に、努めてまいります。 久留米川周辺の景観、環境を守るために。田辺篤議員質問。景観計画の重点項目、29年度から31年度で、景観づくり重点地区について、30年度は候補決定、31年度上期は関係者調整、31年度下期は決定となっています。ところが、現在まで候補の検討さえ行われていません。多くの市民が久留米川の景観や環境を朝霞市の大切な宝物と考えているにもかかわらず、課題が先送りにされています。周辺に資材置き場やコンテナ倉庫、土砂の堆積場が広がる現状に対して、現在の条例で縛れることもあるはずです。さらに、土砂の堆積などを規制する条例の整備も他市に倣って、早急に必要ではありませんか。市長答弁、市内の残土置き場について、県条例の対象外である土砂の堆積面積が3000平方メートル未満の場合は、法定な規制がない状況です。県内において独自の条例を定めて規制をしている自治体もあることから、今後の状況を踏まえ、条例の制定を検討するように担当課へ指示したいと考えています。その他の質問項目、福祉施設の職員体制と人材育成支援、広域ゴミ処理とリサイクル、解体工事等に関する条例整備、給食センター19人の雇用保障を求める。山口光悦議員質問。学校給食センターの統廃合に伴い、栄町学校給食センターが廃止となります。雇用主である朝霞市の自由によって、学校給食センターで働く一般職非常勤職員19人の方々が職場を失うわけですから、朝霞市にはこれまでと同じ身分保障と賃金、労働条件で全員の雇用を保障する責任があります。なぜ全員を市の職員として雇用の継続ができないのか、また民間企業の斡旋との話もされていましたが、その際でもこれまでと同じ賃金、労働条件が条件となるのかお答えください。学校教育部長答弁。栄町学校給食センターは、開設から40年余りが経過しています。施設や厨房設備の老朽化が進んでおり、朝霞第8小学校自校給食室の運用開始とともに、その機能を浜崎学校給食センターに移転し、閉鎖する予定です。一般職非常勤職員の任用期間は、会計年度、の1年以内となっており、栄町学校給食センターが廃止されることにより、業務がなくなってしまい、更新ができなくなります。閉鎖後の雇用については、他の学校給食センターへの配置転換や、自校給食室委託業者への紹介などを考えています。一般職非常勤職員の方々には、昨年7月に、センターの廃止と給食業務を希望される方への新たな勤務先の候補について説明しました。今後は希望を伺った上で、丁寧に対応してまいりたいと考えています。その他の質問項目、総合体育館改修中における利用者の活動保障、お悔やみコーナーの新設、次は建設関係、朝日が丘における空き家状態への処方箋。津波隆久議員質問。質問の冒頭において、詳しい住所や情報については担当の課の方にお伝えしておりますので、個人情報や防犯の面で控えさせていただきます。朝日が丘地域において、近年火災が不幸にも複数発生しておりまして、地域の住民の方々から自転車やゴミが捨てられているような空き家について不安を感じている声を私に寄せていただいております。先般ご相談をさせていただきました案件の現状と 私が丘地域における空き家対策について質問させていただきます。都市建設部長答弁。ご指摘いただきました旭ヶ丘地域の空き家については、職員が現地を確認したところ、建物には大きな損壊はないものの、壊れた自転車の放置や草木の繁茂などが見られ、適正な管理がされていない様子が見受けられました。所有者の所在がわかりましたので、所有者へ対応をお願いしているところです。なお、市民などからの通報や相談の対応として、所有者を調査し、所有者への適正管理をお願いしてまいります。また、現在、空き家など実態調査を行っています。この調査では、市内の空き家の現状の全体像を把握し、対象に際しての課題を明らかにしたいと考えています。これとともに効果的な施策のあり方を検討してまいりたいと考えています。16ページ。安全安心の行政について。福川貴子議員質問。平成30年6月に発生した大阪府北部地震によるブロック塀等の倒壊による被害で、小学生が亡くなられたことは忘れられないことです。危険なブロック塀等の安全性を確保するのは所有者の責任になります。取り返しのつかない事態を未然に防ぐためにも、ブロック塀等撤去費用の補助金交付制度が実施されました。ブロック塀等補助金制度についての周知と実績状況はどうなっていますか。また今後の取り組みについてもお聞きします。都市建設部長答弁。ブロック塀等撤去費補助金交付制度は、昨年9月議会で予算計上し、10月からスタートしました。周知については、広報朝霞やホームページへの掲載のほか、補助要件に該当すると思われるおよそ5000件のお宅に、職員が制度のご案内のチラシをポスト投函しました。補助制度の申請件数は2月末現在で36件、予算執行見込み額は687万3千円となっています。現在も所有者等からの相談や問い合わせを多くいただいています。今後の取り組みは昨年11月から新しい生垣などの設置の補助制度の活用も合わせ、継続的に周知を図っていきたいと考えています。また、特に通学路に面している危険なブロック塀等の所有者の方々には、個別訪問をするなどして適正な維持管理のお願いをし、災害に強いまちづくりを推進していきたいと考えています。その他の質問項目、増える外国人の子への対応、病児保育について、高齢者行政について、公園・学校の施設・遊具等の安全と防犯対策について、柏谷克幸議員質問。城山・滝の根・弁財・南割を含む都市公園39箇所、児童遊園地は81箇所あり、地域の憩いの場として親しまれていますが、声かけ・不審者情報、施設遊具等管理不備による重大事故が各地で報告され、防犯・施設遊具等維持管理は急務です。昨年より、今夏稼働を要望していた城山公園水施設、水遊び場と落書き看板の修繕の見通し、周辺地域防犯対策としても効果的な城山滝の根を含めた植栽剪定ほか、視認性、視覚の視認性確保、公園、小中15校の施設遊具等安全対策を願い伺います。都市建設部長答弁。城山公園の水施設については、昨年夏の稼働中に貯留池に漏水が確認されたため、稼働を停止していました。その後、漏水調査を実施し修繕を行い、今年の夏には再稼働できる見通しとなっています。 また、落書きされている看板と見通しの悪い植栽についても、速やかに修繕と植栽の剪定などを行いたいと考えています。次に、見通しの悪いところがある公園の防犯対策については、園内で発生する犯罪を防止するために、周囲からの見通しを確保するなど、犯罪を行おうとする者が近づきにくい環境を作ることが大切であると考えています。学校教育部長答弁、専門業者や学校教職員及び教育委員会職員による点検などにより、学校施設の劣化や損傷の状況を把握に努め、子どもたちが安全で安心な環境において学校生活を送れるよう、今後とも施設の維持管理を行ってまいります。その他の質問項目、5小の学童保育問題と、6、7、8、10小待機児童対策、要望し、開設された病児保育の現状と周知、など。次は、民生関係。子ども子育てに関する支援体制について、山下隆明議員質問。朝霞市では、子育てがしやすい町を政策の大きな柱と位置づけ、妊娠期から切れ目のない支援体制を整備しています。子育てをめぐる環境が変化し、家庭が抱える不安や悩みも複雑化する中で、専門職などが早期にニーズを把握し、対応することが重要です。本市でも家庭児童相談室や子ども相談室などを設置しておりますが、相談しやすい環境整備、担当部署が異なる中での連携体制、質の高い専門職の確保に対する取り組みについてお伺いします。子ども健康部長答弁。本市では、子ども未来課内に家庭児童相談室を設置し、3名の家庭児童相談員が子育てに関する相談に対応しております。家庭児童相談員の任用にあたっては、学校教育法に規定する大学などにおいて、児童福祉や社会福祉、児童学などを専修する学科、またはこれらに相当する課程を収めて卒業した者、社会福祉主事として2年以上、児童福祉事業に従事した者などと定めています。今後も関係機関が相互に連携を図り、適切な支援や情報提供などに努めてまいります。学校教育部長答弁。子ども相談室では、学校についての悩みや家庭生活についての悩みなどの相談を受け付けています。相談内容によっては、子ども未来課や福祉相談課、保健センター、児童相談所などと情報を共有するなど、必要に応じて連携を図っています。子ども相談室の教育相談員は、臨床心理士や、臨床発達心理士など、カウンセリングに関する資格を持っています。その他の質問項目、地域のつながりを作る取り組みについて、官民連携の取り組みについて、など。17ページ、国民健康保険の今後について等、斉藤博道議員質問、この間の国の対応について、市長の認識を伺います。一方、市は県の指示で、市独自の公費投入の解消計画を作成しました。内容は4年連続の限度額引き上げと、2022年度に3億円の増税、合わせて1人当たりいくらという均等割の拡大です。その影響は1人いくらですか？県の示す標準税率の場合、保険税はモデルケースでいくらになりますか？この計画では、家族が多く所得が少ない人は苦しみます。市の公費投入を続け、子どもの減免などを考えるべきです。市長答弁。現在の国の対応について、私は満足いくものではないと思っており、 全国の大方の市長もそう思っているのではないかと思います。全国市長会で年2回、国に重点提言などをしており、国保会計について、毎回制度のあり方、国の財源の確保について提言しています。子ども健康部長答弁、2017年度の決算における一人当たりの調停額は10万3843円で、2022年度の税率改正時における調停額は12万4826円と見込み、差額は2万983円です。続いて、現行税率の保険税と標準保険税率のモデルケースでの試算ですが、給与収入400万、40歳未満の夫婦で、子供2人、資産なしの4人世帯の場合で、県が示した標準保険税率の試算では、年間で44万2900円です。また、給与収入240万、40歳未満の単身世帯で、資産なしの場合で、標準保険税率の試算では16万6800円です。低所得者に対しての対応ですが、県内でも先進的に取り組んでいる市もありますので、そうした事例について調査研究したいと思います。その他の質問項目。法改正を受け、市の受動喫煙対策を問う。後継薬条例の検討状況と取り組みを問う。など。以上で一般質問を終わります。請願の審議結果。不採択。国民健康保険税の子どもの均等割軽減を求める請願。請願者。医療生協埼玉朝霞支部、支部長、村田時子。小中学校の給食費の無償化を求める請願。請願者、新日本婦人の会朝霞支部、支部長、深澤康子。以上2件、不採択。経済審査。放課後児童クラブの職員配置基準等の各自及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める請願。請願者、新日本婦人の会朝霞支部、支部長、深澤康子。すべての原発の速やかな停止と廃炉、原発輸出をやめ、再生可能エネルギーへの転換を求める意見書を国に提出することを求める請願。請願者、朝霞原発ゼロの会代表、関谷真知子。朝霞市及び関係機関が社会福祉法人ドロンコ会に対して、括弧1、延長保育料の料金について朝霞市の基準通知に従うこと。括弧2、改定に際しては平成26年内閣府令第39号及び朝霞市の通知に従い、保護者の合意を重要事項説明書などの書面で得るように求めること。請願者、熊上隆。デマンド交通導入を求める請願。請願者、年金者組合朝霞支部、支部長、大塚進。以上、継続審査。掲載内容は平成31年第1回定例会時点のものです。継承略。議会からのお知らせ。聴覚障害のある皆さんへ。市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。議会中継、録画配信。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー市役所1階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。 なお、今回の常任委員会の会議録は、市ホームページから閲覧できます。今回の会議録は、6月上旬に公開を予定しています。次回定例会の予定。次回定例会の開会日は、6月10日月曜の予定です。請願の提出は、6月3日月曜、午後5時までにお願いします。議会の傍聴について、本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴者は、市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。本会議場の傍聴席は50席を用意しています。ぜひ傍聴にお出かけください。傍聴をする際には、飲食、喫煙、拍手など、会議の妨げとなるような行為は禁じられています。注意事項をお守りいただいた上で傍聴されるようお願いします。問い合わせ、議会事務局、電話 463-0549。